質問はですね、誤薬剤を減らしていくためには、
誤薬剤を減らすにはどうしたらいいのか、どうしたらいいと思います？
誤薬剤を減らすためには、
まずは否定しないような
誤薬剤を減らすには、誤薬剤を減らしていく道って何ですか？
減らしていく道です
か？はいはい。
まあそうそうですけど、まあ誤薬剤を減らすには、ですね、
苦脈道を進んでいけば誤薬剤を減らしていきます。はいはいはい、
まだ分かんないです
二が脈動を進んでいけば誤薬剤が減ります、はい、これはだからイコールですよ。
どうなるかはまだ、
この二が脈動の道はですね、
これは唯女誤薬非暴消防の道なんですよ。誹謗消防の道、ね、ここが18眼で、ここが18眼成就で、この間が二が脈道、ね、二が脈道進んでいく。だから二が脈道っていうのは誤薬剤と縫合剤のもの、ね、誤薬剤と縫合剤のものは、これは阿弥陀仏の極楽浄土にはね、阿弥陀仏は本願から覗かれているので、だから誤薬剤や方々剤をなくしていかないといけない、はい、これが二が脈道の道なんですよ、はい、だから二が脈道を進めば誤薬剤方々剤はなくなります、で、はい、どうしたら二が脈道を進むかですよね。
そうですね、はい、
ここですね。これは二が脈道のところを見ていただくと、329ページ。左から 1,2,3,4,5,6,7 行目に、多く群族 悪獣ありてこの人の単独なるを見て競い来たりて殺さんと欲す。この人死を恐れて直ちに走りて西に向かうと。っていうことはこれ何を表しているかというと、人間必ず死んでいかなくちゃいけないので、ね、人間必ず死んでいかなくちゃいけないから、五逆罪ってこれ何ですか。五逆罪と方々罪は、
五逆罪は自分自身を、
五逆罪というのは無見合なんです、
はいはい、それをなくしていかなくちゃいけないので、
五逆罪を方々罪を持って いるまま死んだら、無限地獄に落ちるね。そうそうそうそう。
はい、
そうすると、このまま人生が終わったらどうですか？大変なことになると。ね。
はい、
だけど、五逆罪、方々罪を減らそうと思わないのはどうして？それは、まだまだ死なないと思ってるからです、
はい、まだ大丈夫って思います
。そうそうそうそうそうそうそう。
でも減らしていかないとまずいですよ、ね、
減らしていかないとまずいけど、尻に火がつかないのは、
はい、
まだね、無常感が深まってないからなんですよ、
はい、
はい、ね、だからどうしたら減らすことができるかという質問ですけども、その答えは、それは無常感が深まれば五逆罪を減らしていくことができます。
まずは無常感が必要ですよという話。
そう
で、無常感、無常まあ、差し迫った問題だと感じたときに、
うん、
本当に減らしていくようなことをする
。そう、はい、だから無常感がまだ弱いんですよ。
そうですね。
だから質問としては、どうしたら五逆罪を減らすことができますかっていう、こういう質問ですけど、
はい、
ね、その答えはですね、その質問をね、言い換えると、どうしたら無常感が深まりますかと。
はい、まあ、それをまず無常感がなければ五逆罪自体がまだ減らせるような状態じゃないという。
そう。そして無常感を感じるためには、1にも2にも、あ、そうですね、はい、つまり整理をすれば、
まあ、無常感というか、
整理をすると何が見えてきます？整理されました？
一時期しました
一時期しましたね、はい、すぐ忘れちゃうというね、整理をすると何が見えてきます？整理 整理や執着を断っていろんなものを捨てていくと。そうすると
何
を見つかる、そうそうそう、整理をすると昔はサンマじゃないけど、人生ってなんだっけなんだっけってね、ね、俺の人生何なんだろうっていうふうに感じるようになる。なんで
その時は何だか一生懸命だったのでも、それが今になってみると何だか意味がなくなっているとか、
うんうん、
価値がなくなっているとか、
うんうんうん、
あんなに一生懸命やってるっていう感じに言わなるようななったような気がしますけど、
うんうん、なんとなく空っぽだなって思いません、自分の人生って。
少し感じたと思いましたけど
少し感じたと思う感じだと思うけど忘れちゃったと。あの、整理をしていくと、もう自分の人生っていうのは本当にね、空っぽだなっていうことがわかるんです。それは、何をしてもね、例えばどこに海外旅行に行きましたと言っても、その時は楽しいかもしれないけど、全部こう、流れていっちゃうんです。ね、またカラオケに行きました、その時は楽しいかもしれないけど全部こう流れていってしまうんです、ね、あれを買ったこれを買ったっていうのもその時は楽しいかもしれないけど全部こう消えていくんですよ。で整理をすると物が一気になくなる。買った時にはそれはね必要だと思ったと、ね、必要だと思っただけど結局整理すると全部捨てていくわけ。買っては捨て、買っては捨て、買っては捨てって。で残るのは何かって言ったらいつも使っているものだけなんです。そしていつも使っているものだけっていうものが大して変わらないんですよ。そうするとね、じゃあ、そういえば5年前もこんな感じだなってことなんですよ。10年前もこんな感じだなと。こうやって私の人生は、ね、これから5年、10年と過ぎて死んでいくんだなって容易に思いません？なんていうんですかね、生きてるんです。私たちは。ね、生きてるけど、何にもしてないのと一緒なんですよ。生きてるけど何にも積み上げてないんです。何にもないんです。もう空っぽなんです、これ人生。なんで人生が空っぽになってしまうのか。なんて自分の人生を空っぽにしてしまう一番の要因は何でしょう。岩井くん何だと思います？
欲にふけるとか。
違いますね。
違うというのは全く違うという
か。そうじゃ
ない。わけでもないけど。
いや、全く違います。自分の人生を空っぽにしてしまうのは何で？
違ってるってわけでもないですよね。
いやだから空っぽじゃない人は、ね、空っぽじゃない人と空っぽの人と何が違うの？
空っぽじゃない人は 本的な考え方とか。
違う。何が違うの？空っぽじゃないってことは何があるの？
まあ、中身がある
。中身って何？
さあ、まあ、努力とか。
努力じゃなくて何？何もない人とね、何かある人との整理をした違いですよ。ね、整理をして結局ね、残るものっていつも使ってるものしか残らないんです。じゃあそれ以上に残していこうと思ったらどうしたらいいの？いつも使ってるものしか残らないんですよ。整理をしたら。いつも使ってるものしかのね、残らないとしたら、働くのは何のためなんですか？お金を稼ぐのは何のためなんですか？ってことになるじゃん。空っぽの人と、空っぽじゃない人と何が違うんですか？じゃあ採用さん、空っぽの人と空っぽじゃない人と何が違うんですか？正直か。ああ、違う。分かってないね。大事にしているものって何なんですか？人生にとって一番大事なものって何なんですか？人生にとって宝は金なんですか？だから空っぽじゃ、からね、整理をして、ああ空っぽだなぁと思う人とね、空っぽじゃないなぁって思う人と何が違うんですか？究極的な質問なんですよ。一体整理をしていって空っぽじゃないって言えるような人は何が違うのかなんです。空っぽの人と、人を大事にしている。つまり何かがあるっていうことは、何がある？うん、深い人間関係があるんですね。なんで採用さんにそんな質問したと思います？この当然さ、もう答えられない答えられない、バーン答えてくれると思ったんですよね。それが答え、さっと出てくる。悲しすぎますよね。何のために結婚するんでしょうかね。ねえ、それはその人が大事であり宝ですよね。ねえ、整理をしたらそれは残るね。整理をしたら自分のものしか残らないけど、だけど一生懸命お金を稼ぐのはね、その大事な人にお金を使いたいからですよね。そして大事な人の中に物も残っていくわけでしょ。そして人間関係が深まっていくわけじゃないですか。そのためですよね。人生にとってのた、ね、本当の宝が分かったから結婚するって決め。やはり欲ですか。で、話は元に戻しますと、空っぽの人と空っぽじゃない人の大きな違いは、 ね、別にその結婚相手がいるかどうかじゃなくて、本当に信頼できる人間関係があるかないかなんです、ね、でそういう人間関係がないままだったら、それは何年生きてもですよ、同じところをぐるぐる回ってるだけなんです。だからここにね、この人すでに空港の遥かなるところに至るに、さらに人物なしって書いてあるんです。人がいないんです。この世界は人のいない世界なんですよ。表面的なお付き合いをする人はいても、本当に心を開いた深い人間関係をしようっていう人がいない世界なんです。ね、そういう中で、ただ時間だけ過ごして死んでいくのは、あまりにも悲しいと。あまりにも儚いと。ねえ、岩井くん、そう思いません？誰も自分のことをね、本当に分かってくれる人がね、いない中でですよ。ただ時間を過ごして、浮き草のように流れて、そして死んでいくだけの、そんな人生に何の価値があるのかってことですよ。
生きてる間っていうのは確かに深い人間関係すごく重要だと思うんですけど、死んだ時ってどうなんですか？
大体人間はね、死ぬところなんて想像してませんから、人生をまず有意義に過ごすってことが大事なんです、はい、そうですよね。
もうまあ確かに死後のところは気にはなってますけど、打席にはなってますけど、
だって死のことなんて、本当に死のことが心配ですって言ったら、僕話しますよ、さ。
まだその出してないのは分かりますけど。
だから人生を大事にしようって話になりません？
あ、まずは人生を大事
にしよう。そうそうそう。死のこと考えてないし、いや、本当死のことが不安で不安でしょうがないですってなったらです。苦白道ですって、こう話になるじゃん。で死んだら五逆罪、方々罪は大変な罪なんです。素晴らしいね。ストレートだね。方便いらないね。でも今、全然死が問題になってませんって話じゃないですか。
まあ確かに、普段そう死を考えてるわけじゃなくて。
そうでしょ？
死ぬまでに五逆罪、方々罪なくさなきゃいけない。
そうそうそうそうそう。死ぬまでにでしょ？あと何十年ある中にってことでしょ？全然本気じゃないじゃん。でまずはその死ぬことよりもさ、今生きてるんだから、この人生をどうしたら本当に幸せにすることができるかね。今幸せにならなかったらですよ、ね、今苦しみだったら十空入空だもん、十妙入妙だもん、未来も苦しみなんですよ。今を幸せにしようとこうしていかなくちゃいけないわけですよ。で今本当に幸せにしようと思ったら、人生は本当空っぽだなっていうことを感じるわけですよ。ね、なんで人生は空っぽなのか、それは一人ぼっちだからなんです。だから人間関係を深めたいっていうふうになるわけ。人間関係と無常感ですか？それは人間関係を深めないまま時間を過ごすっていうことが虚しいからです。これはいろいろやっていった結論なんですよ。こう結論は人間関係ってなって、普通はこう整理すると虚しくなるから、今度食べ物に走ったりレジャーランドに行ったり、その旅行に行ったりとか、まずそこの欲を満たすことから始めるわけ。ね、お酒を飲んだりとかね。で、そのいろいろやった結果、何やっても最後は整理するとなくなる。 で整理するとなくなる。例えば旅行に行った思い出が残った、でも整理すると消えちゃう、使ってないからね。あったのやらなかったのやらわからないような状態になってしまうわけ。全部、ね、世の中はってね、今日より他はなかりけりってね、昨日は過ぎずね、明日は知られずっていう、今日しかないわけ。今日の連続でずっと使っているものしか残らないんですよ。そうすると整理するともう全部空っぽになっていく。人生の中で続いていくものっていうのは人間関係だけなんです。っていうのは人間関係じゃなく、人間関係によってその人間関係が深まることによって知らされる自分っていう姿、自分を深く掘り下げていくことだけが人生にとって本当に価値のあることだっていうことが分かってくるんです。そうですね、自分を知った分というか、人間人と向き合った分だけ語脈が見えるわけ。でどうしても語脈を減らさないと人間関係を深めることはできないので、語脈際が減るんです。でも
人間関係を深めるのは目的じゃないですよね。
人間関係を深めるのは方便なんです。だから目的なんです、その人にとって。仏様にとっては手段、でも私にとっては目的なんです。
それは僕に、自分にとってってや
つですね。そう。
自分にとってはそれをやらないと、
そう。
予約台を作ってるかどうかも見えてこない
という。そうなんです。そう。だから、やっぱり人間関係をちゃんと作っていくことから逃げてるんです。怖いんです。何が怖いかって言ったら、やっぱり自分が怖いんですよ。こう今壁があるからね、こう普通に接することができるところも、心を開いてしまうともろに傷つくじゃないですか。そう、今まで見えてこなかった感情が吹き上がってくるんです。自分じゃなくなっちゃうような気がして嫌なんです。でもその恐怖と戦って人間関係を深めていかないと、なんて言うんですかね、
何も知らされていて、
そう、
語学を持っていたも語学ないよ、つまりないわけないと思ってますけど、
はい、
まあ多分近づこうとすれば遠ざけようとするところ働くことがあるんで、
はい、
そういう意味では語学で持っていると思うんですけど、
はい、
そういうところが、まあ、なんていうか曖昧な状態でそのまま死ぬところまで行っちゃうと。
そう。でもまずはさ、虚しいなっていうのを分かってほしいんですよ。このまま人生ね、誰も深い人間関係をね、築くことができないままね、終えてしまうのは虚しいことですよね。ね、岩井くん。ね、このままこう一人でずっと人生を生きていくっていうことは、それは本当に寂しいことなんです。でもどんなにね、人間関係を広げても表面的な付き合いを広げるだけでは意味がないんです。ちゃんと作らないと。数じゃないんです。一人でもいいからしっかり作っていくことなんです。そこから逃げてるんです。
まあ、深い人間関係というイメージはあまり持ってないので、
はい。
わかんないですけど、深い人間関係というの
は、はい。
ない人間関係っていうのが、まあ、多分一つは結婚と話すような気がしますけど、なんか どういうふうに深い人間関係っていうのを築けばいいのか分かんないですけど、
どういうふうに深い人間関係を築けばいいかと、まあ、まずは向き合うってことです。心の中で人と向き合おうとするときにさ、こう人と向き合ったときに、こう無意識のうちにこう、なんていうんですかね、こういう心があるでしょ。
少しありますね。
こういう。
先生聞いた分だけは多分。
こういうふうにこう。ね、これを、うんとこう、ね、踏ん張るんです。そして、心を開く。心を開くっていうことは、いわゆる傷つくような状態に持っていくってことです。でもこの辺はさ、なんていうんですか、虚しいなっていう気持ちが起きてこないとわからないんです。
寂しいということを強く思わないと、
そうそう、分からないんです。この辺はだからまずは整理なんですよ。整理しないと分からないんです。整理をして、そして自分の人生を振り返っていくと分かっていきます。ああ、僕ってこんなに寂しいところに生きてるんだなっていう。
その寂しさが、まあ、なんか原動力になって人間関係を求め
ている。そうそうそう。だから寂しいからこそ人と会っていこうと思うわけで、人と会うとやっぱり分かるのは、全然相手は自分を見てくれてないって思うんです。この世界ってね、寂しいなと思って人のそばにいても、人は私のことを見てくれないんです。
まだ基本的に自分のことで精一杯してる。
そう、だから見てくれないって文句を言うよりも、相手をちゃんと見てあげようって思うわけ。ね、呼べば呼ぶ、呼ばねば呼ばぬ山彦ぞってね。まず笑顔せよ、みな笑顔する。まず自分が認めてもらいたいって思うのなら、自分から認めてあげなくちゃいけないわけ。この道、ちゃんと私のことを見てほしいって思って進んでいく道が苦味悪道なんですよ。
自分を見てほしいと思って進んでいくのか。
そう。で、自分のことを見てほしい、見てほしい、見てほしいっていくら訴えたって見てくれないわけ。人は。菩薩じゃない限り。だから見てくれないんですよ。だから私の方から見てあげなくちゃいけないわけ。ね？私の方から見てあげなければ相手は見てくれないわけ。ところが相手をね、こう見てあげると、相手は今度私のことをバカにし始めるわけですよ。ね？そうすると、もう、なぜこんなメニューと、合わなくちゃいけないんだ。そこでニンニクが始まる。でもニンニクをしようとすると、会が実践できてないと、ニンニクですぐ崩れる。だから、自戒を実践する。で、ニンニクができるようにする。ね。 で、じゃあ、いよいよ相手をね、変えていく。ちゃんと私を見てもらえるようにする。精進。で、深い人間関係ができるようになると、初めてね、認めてもらいたいという気持ちを抜きに、自分の心を深く見つめられる禅定。で、知恵というふうに続くわけです。六度満行ですよね。でも、その一番最初は、やっぱり寂しいっていう気持ちなんですよ。人生っていうのは。このままじゃ寂しいなぁと。
そういう気持ちがなければ、まあ、人と人に、まあ、多少なりとも自分を見てもらうために相手を認めようというのは、まあ、浅いところではやってるんですけど、そういうことをやったのもそんなに意味がなくて、本質的にもっと、
そうだから本質的にもっと整理をしないとそういう気持ちって見えてこないんです。だからまずは1にも2にも整理なんです。わかりました？整理をすればご薬剤を減らしていくことができるんです。そう千里の道も第一歩まずは本当に整理をしないとやっぱり自分の本当の気持ちに気づくこともできないわけ。ああ私は本当寂しいんだなっていうことも気づかない。で寂しいから認めてほしいと。で走りがちなのがね、俺こんなにお金を稼いだよ、認めてっていうねパターン。ね、俺はこのね、この所長としてこんなにね稼げるようになったんだ、ねえ見て見てっていうね、これは見てくれませんね。そうじゃなくて自慢話してもダメなんです。価値のあるものを持ってきても人は認めてくれないんですね。ちゃんと自分を見てくれる人を見てあげたいなって思うんです。ね。しかも、与え続けないとダメなんです。与え続けることが大事なんですよ。エコーを主としたまいてですよ。ね。ちゃんと見てほしいって思うのなら、見続けてあげなくちゃいけないんです。相手を。ね。見続けていくと最後は見てくれるようになるんです。だからそんな簡単じゃないです。呼べば呼ぶじゃないんですよ。呼ばれるとこれが真実なんです。
何十年とかかります
ね。はい、
ちなみにですけど、寂しいという以外に悲しいという気持ちも分かるんですか？悲しいというのか、
悲しいっていうのは自分の心に気づかずに生きてきた人生が悲しいわけ、
無駄に過ごし生きてしまったんだなって。
そうだから自分は本当は寂しいと思って人間関係を作っていきたいと思ってるのに、その人間関係を作らずにただ何にも考えずにね生きてきた、お金を稼ぐことがいいことだと思って生きてきた、その人生が悲しいわけ。 それかね、認めてもらいたいと思って一生懸命こんなにね、僕お金があるんだ、こんなにブランド品を持ってるんだ、こんなに高級車持ってるんだ、ほら、こんなに従業員抱えてるぞとか言ってね、こうやってやってること自体が悲しいわけ。そんなことしても人から認めてはくれないもん。認めてもらおうと思ったらちゃんと相手を見るんです。ちゃんと相手を認めると。それだけなんです。別にね、その価値のあるものを自分が持たなくたっていいんですよ。お金がなくたっていい。地位や名誉や財産がなくたっていいんです。ちゃんと相手を見ればいいんです。でも、ちゃんと見るのが怖いのが五逆罪なんですよ。相手を見るってことですか？相手を見るっていうのは、有意識に映った自分をちゃんと見れるかどうかってことです。自分の罪欲をちゃんと向き合えるかってことです。人をちゃんと見たら、その人に自分の負の部分が見えるんですよ。自分の闇の部分が見えるんです。
嫌な感じが起こったら、それをその人がなぜそういうふうに見えるのかっていうのを考える。
はい、そうそうそう。
そういうところを見るのと、認めてもらうのとは、認めてもらえるようになるっていうのは。
だから認めてもらう言えるようにするためにはちゃんと相手を見なくちゃいけないけど、私たちはもう有意識に映ったら自分を見たくないからパッともう目をそらしちゃうんです。逃げちゃうんです。だから相手を見る前にね、相手はこんなことを持ってないかもしれない、責めてないかもしれない、バカにしてないかもしれない、でも自分の有意識にはそう映ってるんです。それをちゃんとまずね、向き合わなくちゃいけないんですよ。それが五逆罪と向き合うってことなんですね。
切りたくなるところを、その人を見るという。
そうそうそう。
そういう
訓練というわけですか。はい。そう。そして初めて人間関係を深めることができるんです。人は自分が思っているほど私のことをバカにはしてません。ね、責めてもいません。いや、それ以上に無関心だ。見てないんです。そしてみんなね、自分のことを認めてほしいっていうね、人たちばかりなんです。まあ、ちょうどね、親鳥が帰ってきたところのね、巣だ、巣みたいなもんで、ピピピピピピピピ、これがもう人間の姿なんです。そうなんだなと。まずはお腹いっぱい与えてあげなくちゃ。ねえ。見てはくれないんだなと。まあ何しろ整理です。わかりました。じゃあ。